おはようございます。それでは、お座りのままで礼拝備えの賛美歌第2編の1番を歌いましょう。ただいまより2008年7月20日聖霊降臨節第11主日の礼拝を始めます。 ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。お差し支えない方をお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式台の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たさせたまえ、御国の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力を支えれば限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文第15番 C51 編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。それではご唱和ください。ああ、神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我が諸々の言葉を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しきことを行える。
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時に裁くときは咎めなしとせられたもの。
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が哀れを花になり、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまえ、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が暗くし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を御前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取り離もうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に返り返るべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が父何時の義を喰らわん、
血を我が唇を開きたまえ、
さらば
何時は供え物を好み賜わず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また反省を喜び賜わず、
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり、
魂 神よ、万事は高くなる、苦し心を悲しめる間を待ち。
賛美歌の225番を歌います。どうぞお座りください。しばらくの黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 恵み深き神様、梅雨が去り猛暑の日々がやってきました。それにもかかわらず、今朝も私たち一人一人があなたによって健康に恵まれ、ここ街道に集められましたことを感謝いたします。そしてこのすぐる一週間をあなたのお守りのうちに、喜びのうちに、そしてまた希望とともに過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。その一方で、あなたの教えをともすれば忘れてしまう弱い自分があったことを告白しなければなりません。ですからどうか今一度あなたの教えに立ち返る心のゆとりと、それを受け入れる謙虚さを私たちに整えてください。神様、夏休みがやってまいりました。子どもたちが日頃の忙しさからしばしの間解放され、本当の意味での心のゆとりとともに、日頃は体験することのできないいろんな貴重な経験をすることができますように、彼らをお導きください。そして一回りも二回りも大きくなって新学期を迎えることができますように、その間彼らの心と体の安全をお守りください。私たちの教会でも夏の間にいろいろと行事を計画しております。 CS のキャンプ、青年のタイでのワークキャンプなど、いずれもその最初から終わりまであなたがご一緒くださいまして、それぞれに実りの大きいものとなりますようにお導きください。そしてそれらの行事のために準備をなさってくださっている皆さんの労をねぎらって差し上げてください。本日は総年会の例会が予定されております。初代をくださる伊藤さんの貴重なご経験から、私たちもこの教会に連なる一人として、教会の責任あるメンバーとして、社会のためになすべきことについてのヒントを得ることができますように祈ります。また今週には学園前家庭集会が予定されております。そこでもまたあなたがご一緒くださいまして、豊かな交わりの場となりますようにお守りください。そのご準備をなさっている皆さんをあなたが顧みて差し上げてください。世界には今まさにこの瞬間にも天災と、そして人災のために不安な時、絶望の時を過ごしている人が多くあることを私たちは知っております。どうかあなたがその人たちと共にあって支えて差し上げてくださいますようにお願いします。一日も早く世界に平和が実現しますように、世界のリーダーたちにそのための真の知恵と真の勇気を与えてください。世界の平和のために私たちもまた何ができるのかを考えるようにさせてください。病気のところにある人、そしてそれらの方々を看病されている人、高齢でお体が不自由な人、またその方々を介護なさっている人、今日の日曜日も働かなければならない人たちをどうかあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして職場で、これらのすべての人たちもまたここにおります私たちと同じく、あなたの愛を実感することができますようにお願いいたします。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌の514番を歌います。 どうぞ座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書19章8から16節の前半までです。
聖書を拝読いたします。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち死刑室という場所で裁判の席に着かせた。それは過ぎ越し祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトがあなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝のほかに王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。
ポンテオピラトとイエスの、まあ、やり取り、まあ、裁判、まあ、予備裁判のような形で、ずっと、この、記事が、読み進んできました。今日はその、まあ、一つの、山場になるところ、なぜピラトがイエスを、まあ、イエスを選べなかった、まあ、十字架の方の、イエスを処刑する方に選んでしまったのかという、まあ、そのことを少し今日は中心に、考えてみたい。そしてまたピラトと群衆たちは実は私たちと全く関係のない遠いところの人なのか、それともいや今を生きる私たちとピラトや群衆たちは何の違いがあるんだろうか、そのことを少し、今日の聖書の中から考えていきたいと思っています。ピラトはこれまでのところでイエス自身に真理とは一体何なのかという言葉、そして一つは神の言葉、先週したのはイエスこそが私たちの主、イエスの中にすべての真理、命の源があるということを先週は抑えました。そしてもう一つ先週したのはイエス自身は無実であった。エッケホモ、この人を見よという言葉でピラトはイエスを群衆の前に、この人は無実の人であるということを強調した。ですからその無実のイエスをこれからどういうふうに扱っていくのか、そのことが今日の聖書の中で、出てくる問題となります。無実の人、そして全ての真理の源であるその人をピラトが、また群衆たちがどのように扱っていくのか。聖書に戻りましょう。8節のところから、ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れとあります。一つ前の7節のこの男は死罪に当たります、神のことを自称したからですという答え、その言葉、そして多分 その背後にある群衆たちの興奮、憤り、公開の裁判、また処刑の現場でよく言われる、私自身は体験したことがありませんが、よく言われるのは民の興奮、その民が、その死というもの、そしてまた生贄を捧げるときに、だんだんこう高揚していく様、そしてそこで誰が裁きをなすのか、もしくは誰がその生贄を選ぶのか、そういった場面で人々はこう興奮状態になるということを聞いたことがあります。ですからピラトはその大事な役割、自分が生贄を誰にするのか、そしてそのことを群衆たちの、ある意味怒りを鎮める、人見悟空のような形でその人を捧げることによって、民の怒り、民の持っている不満、心の底に溜まっているさまざまな、汚れた思い、人を殺したいとか人を傷つけたい、そういった乱暴な人間の根底にある、そういったものも含めてそれらを鎮めるために、生贄のような形でイエスを捧げる。そのこう徐々に人々が興奮して、そして誰かを生贄に捧げなければ俺たちはもう帰らないと、そういう激しい怒り、激しい興奮がこの場面で出てきている。そしてその外の激しい怒りとちょうど正反対のように、9節ピラトは再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。ピラトはお前はどこから、ヨハネによる福音書の中心的な問いである、神の子イエスは一体どこから来てどこへ行こうとされているのか。私たちは聖書をもう先まで読んでいますし、今までずっと読んできましたから、それはイエスは神から扱わされ、神様のもとに帰っていく、そのことがわかります。しかしイエスと出会って、そして信仰を持っていないピラトにはよくわからない。一体お前はどこから来た、もしくはもう少し彼の言葉を含んで訳し変えるとすれば、お前は一体何者なのか、なぜ群衆はあれほどお前を十字架にかけようと怒りたけっているのか、あの怒りの根底にあるのは一体何なのか、お前は一体何をしたのか、何者なのか、そして一体どこからお前はやってきたのか、ピラトには全く想像がつかない。目の前で沈黙の静けさを保つイエスと外の群衆たちの怒りの様にはあまりにも差があった。ですからピラトは、お前は一体何者か、なぜ群衆があれほど怒るのか、お前は一体どこから来たのか。しかしイエスは沈黙の言葉で返しました。あたかも他の福音書がイエスの十字架への道のりを沈黙の子羊、イザヤ書の53章に書かれているように、ほふり場に引き連れられる子羊のように口を開かなかった、ほふり場の子羊は多分口を開けなかった、そのような子羊のように描かれているとも取れるかもしれません。しかしヨハネのイエスはこの後口をはっきりと開き、そしてとても根源的な言葉をピラトに投げかけます。10節から11節。そこでピラトは言った。私に答えないのか、お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。ピラトは沈黙の声に対して、俺はお前よりも権威を持っている、むしろそのお前の命を左右する権威を持っているんだぞと。ピラトが言っているのは正しいことでありました。当時のユダヤの最高位、最も権限を持っていたピラトは確かにイエスの命、 イエスが十字架にかけられるか否かを左右する権限を持っていました。しかしイエスの答え、以前もピラトとイエスの、まあ、会話がこう噛み合わない、ピラトがこう言ってるのにイエスがこういう、そういう噛み合わないということを紹介しましたが、ここでは噛み合っていないわけではないんですけれども、しかしイエスの視点は全く違うところにある。イエスは神から与えられていない権限、私に対しては何の意味もなさない、ヨハネによる福音書の中のイエスは沈黙の子羊がほふり場に無理やり連れて行かれるというそういった形を取りません。そしてまたここにあるように地上の最高権威のピラトのその権威によって十字架につけられるのでもない、ピラトがその権限を行使しようがしまいがということはイエスにとっては何ら問題ではないということ、むしろイエスは自分が神から託されたその技をなす、神のその視点に立ってその技をなすために十字架に向かう。ピラトがここで権限を行使しようがしまいが、ピラトが許そうが許さまいが、そういったことはイエスには全く関係がない。イエスは自ら十字架に進んでいく。ただ不思議な言葉、ピラトにとっては多分喉元にこう刃が突き刺さるようなそういう言葉だと思いますが、罪は重い、そして今比較してお前の罪よりもさらにお前に私を引き渡した者の罪の方がもっと重いという言葉でありますけれども、しかしピラトにとっては自分の喉元にこう刃、罪という言葉、そしてあなたにもこの罪はあるというその言葉をピラトに残します。罪については後でもう一度、振り返りたいと思いますけれども、少なくともピラトに対してイエスは沈黙の子羊、そのほふり場に引きつられていかれるピラトの判断によって、ピラトの選択によって連れられていくという姿ではなくて、むしろピラトには刃を突きつけて、あなたの選択には私は左右されない、そのイエスの姿がここに描かれています。12節、そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ、もしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではない、王と自称する者は皆皇帝に背いています。かなり叫んでいるわけですが、もっと、迫力のある言葉でしょう。この男を釈放する、お前は皇帝の友ではないと。もともとここではイエスかバラバを選択する、許すバラバという、まあ、犯罪者もしくはテロリストを許すか、それともこのおとなしい静かなイエスを選ぶのか、これがもともと予備裁判的なこのピラトの裁判の最も大事なポイントでした。もともとピラトはバラバかイエスかどちらかを選べばよかった、イエスかバラバ。ところがここに及んで群衆たちは、もしあなたが神の子イエス、神の子と自称しているこのイエスを釈放するなら、あなたはあなたを使わしたローマの皇帝の友ではありません、もし王とする自称するこの者をあなたが許すのであれば、あなたが仕えているローマの皇帝のその王位は危うくなるであろう。群衆はここでイエスかバラバを選ぶそのピラトに対して全く別の 選択肢を突きつけています。神のことを自称したイエスを選ぶのか、それともあなたが仕えているローマ皇帝を選ぶのか。イエスをもし選ぶとすれば、あなたはあなたが忠誠を誓っているローマ皇帝を裏切ることになりますよ、というふうにピラトの選択肢を変えてしまった。ピラトはイエスかバラバ、その二人のどちらかということをしておればよかったのが、群衆の方から神のことを自称するイエスか、それともローマ皇帝を選ぶのか。この言葉でピラトは相当動揺をしたようであります。後で少し後の文献を紹介したいと思いますけれども、ピラトがイエスを許そうとした、イエスの罪なき者と無実のこの男を見よと宣言したピラトがものすごく動揺したのは、選択肢が変わっていた。群衆たちが神のことを自称するこの男か、あなたが仕えているそのローマ皇帝か、この言葉にピラトは相当動揺した。そしてピラトは仕方なしにこの言葉によって、皇帝の友ではない、選択肢はバラバかイエスではないというその言葉によって、ガバタと呼ばれる場所で裁判、本当の裁判、審議を始めることになります。残念ながらガバタ、これは指揮士という訳があって、そしてヘブライ語と書かれていますが、もともとはアラム語、ヘブライ語と兄弟の言葉ですけども、アラム語で、特にその元の言葉の意味はよく分かっていないそうですが、少なくとも裁判の場所が変えられた。ピラトのそのピラトが住んでいたその場所から本格的な裁判の場所に場所が変えられた。そして14節、それは杉越祭の準備の日の正午頃であった。他の福音書とヨハネによる福音書はイエスが十字架につけられたこの時間と場所が違っています。たった一日のズレでありますけれども、しかしヨハネによる福音書はとても明確な意図を持ってこの日を設定していると考えられています。水越しの準備の日の正午、これは水越しの生贄の子羊がほふられる、その殺されてその犠牲のところに持っていかれる、その時間だそうです。ですからヨハネによる福音書の著者の一つの意図、もしこれが史実でないとして、ヨハネの福音書の著者がもしこの時間を設定したとすれば、かなり明確な意図を持ってイエスを描こうとしていることがうかがい知れます。どういうことかというと、水越しの準備の日、水越しの祭り、これは、エジプトで、モーセ、そしてモーセの仲間たちが奴隷状態であった。その時に約束の、神様が約束された土地に、人々を連れて帰る、出エジプトという出来事で、その事柄を、忘れずに思い出すために、その苦難の象徴である、例えば、ニガナ、そして、ハロセットと呼ばれる、バターのようなものですけれども、レンガ作りを思い出させるようなその、苦役、苦しみを思い出す、そういった食べ物を水越しの時に人々は食べます。そしてなぜこういう、儀式をするのかということを家族で、その意味を何度も、年ごとに、そのことを繰り返して、そして食べる。そしてその中にさらに2つ、このイエスの十字架の生贄、そして水越しの生贄の事柄と関連する2つのものが、当時のユダヤの人たち、今もユダヤの人たちがしっかりと守っているその中に2つの食べ物が出てきます。一つは、子羊の、前足を、ローストした、骨がついた、前足の、私たちの感覚で言うと、ローストチキン、フライドチキンのような形で、 ありますけれども、それの、オーブンで焼いたもの、それが出てきます。そしてこの、なぜ聖書の言葉の話で食べ物の話だと怒られるかもしれませんが、少しの食事、この食卓の、この子羊の前足、これは水越で犠牲にされる子羊を象徴しているというのが一つの解釈です。ですからイエス自身がまさに子羊の生贄として捧げられ、水越のこの正午の時に子羊がほふられ、そして代々3000年近くユダヤの人たちが食してきたその羊の足、生贄の足として捧げられる。同時にこの子羊の前足をローストしたこの食べ物は、神様の強い手というのを象徴するそうであります。ヨハネによる福音書はいつも二重の意味合いを私たちに問いかけています。一つは生贄の子羊としてのイエス、そしてその生贄の子羊として向かう十字架への道のりを歩むイエスのその歩み方は、まさにこのローストが子羊の前足が意味しているように、神の強い手、すなわち十字架への道のりはイエスが自ら歩み、そしてそこからさらに人々を救うその手を用いるために、神の強い手をイエスがさらに用いるためにその生贄にかかる、そのことをヨハネは多分二重にかけて意味している。もう一つ出てくるのが卵です。ベツァーという言葉でアルファベットを覚えるときにも用いられますが、固ゆでの卵です。これも神殿があったときに捧げられる捧げ物の象徴、これが一つ。そしてもう一つは神殿がなくなってしまうということを、悲しみ痛む象徴であるとされています。イエスが水越の時に十字架に捧げられ、そしてまさにイエスは神殿を吐き清め、そしてイエスが十字架にかけられた25年ほど後、30年ほど後にはその神殿がまさに喪失してしまう、神殿がなくなってしまうという出来事が起こります。すなわち少なくともヨハネがかけているこの意味合いをかけているとすれば、子羊の生贄としてのイエスと同時に、イエスの十字架によって神殿はまさに必要のないものとされる、人々が神殿を喪失する、神殿というのはなくなったものであると、その想起するものとされてしまう。神殿自身の意味合いがなくなり、むしろイエスそのものを信じる信仰というものだけが神殿の代わりを成していく、そのことをこの水越の準備のこの子羊のほふりのことから、そしてここには水越の食卓、ユダヤの人たちが繰り返し繰り返し捧げてきた水越の食卓に込められたイエスの十字架は引っ張られていくものではなく、イエスが自ら歩むということ、そしてイエスによって神殿は取って代わられるという、そのことをヨハネは言葉の中に込めて私たちに伝えているのかもしれません。さて14節の後半から15節、ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありません。ピラトはエッケホモと同じように、見よ、あなたたちの王、この男を見よ、もう一度イエスを指し示します。しかし群衆たちは、殺せ。ギリシャ語のアロン、 愛ろうという意味合いの言葉を用いて、そしてこの言葉もまた皮肉な言葉であります。これはもともとは除去する、取り除くという意味合いの言葉です。ですからイエスの存在を消してしまえ、殺してしまえ、根底からイエスの存在を消してしまえという言葉の意味合いと、別のところではイエスが子羊として罪の贖いのために捧げられることによって全ての罪を除去すると、別のところでイエスはそのこの愛ろうという言葉、殺せという言葉に訳される、取り除くという言葉の中で罪を取り除くためにイエスは十字架にかけられるということをヨハネは一章のところで私たちに語っています。すなわち私たちのすべての罪を取り除くために使わされたイエス、その存在を私たちは消してしまおうとしている、根底から除去してしまおうとしている、そういう意味合いが込められています。マタイによる福音書の中に主人が自分の、使いが、その畑の小作人たちによって殺されるという事件があった、言うことを聞かない、そして自分の子供を送ればこの人たちは言うことを聞くだろうと思って我が子をそこに、使わします。ところがそこにいた愚かな人たちはこの子を殺せば自分たちが財産を受け取ることができると言ってその子を殺してしまいました。まさにそのことと同じように罪を取り除くために来られたイエス、ピラトは見よこの人無実だと語っているこの無実の人、さらに罪を取り除くために来たイエスの存在を根底から取り除いてしまえ、殺してしまえ、そして十字架にかけよう、十字架にかける、スタウローという言葉、ここにも二重の意味が込められていると思うのです。一つは十字架に貼り付けにするという意味合いであります。ところがこの言葉は、高みに上げるとか高くするという言葉と、並行して使われる言葉です。ですから十字架に上げられることによって、かつて、モーセが蛇を掲げるというところでありましたけれども、イエスは十字架の高みに掲げられること、そのことを通してさらに天にまで高められることを意味する言葉と同じ意味合いの言葉として用いられています。ですから群衆たちは自らの罪を取り除くその存在を除去しようとしてしまう愚かなものである、そして十字架につけるという自分たちの中ではその救い主を殺して取り除いてしまえと思っている、しかしその事柄の中に神の計画としては十字架からさらに天に上げられるという計画がここに込められている。ヨハネは多分二重の意味合いを言葉の一つ一つに込めて、そして群衆たちの愚かさと神の計画、群衆たちの愚かさをはるかに超える神の計画、自分たちの罪の贖いをなしてくださる人を無の存在にしようとする、そのような群衆の愚かさを用いてイエスを天にまで高めようとする、これがヨハネの込めた言葉の一つ一つの意味合い、そして神の意図は群衆の愚かさ、そしてこのピラトの選択、三将たちが皇帝の他に王はありません、先ほどと同じようにローマ皇帝か神の子と自称する王かどちらを選ぶのかというその選択に対してピラトはイエスを十字架に引き渡すことを選んでしまう。ローマの皇帝の使いであって裁判をする側であったピラトがむしろ被告席のような形で群衆たちからイエスかそれとも 法廷か、これを選ばされる。そしてピラトは、むしろピラトが弱々しい子羊のほふり場に惹かれるような、その意気消沈した姿で十字架につけるために人々にイエスを引き渡す。これがヨハネの福音書の描くピラトの姿。福音書ではピラトは自分やローマには罪はない、そしてユダヤの人たちに罪があるとも取れる発言をしていきました。しかしヨハネによる福音書はピラト自身のその役割、弱い、自分が裁く側のもので役割をなすピラトがいつの間にか裁かれる、群衆たちによって裁かれ、またイエス自身によってあなたには罪があるという言葉で裁かれる側に行ってしまう。少しピラトの歴史を紹介したいと思います。福音書の中で描かれているピラトと、そしてヨハネによる福音書に描かれているピラトとはかなり違ったニュアンスを、歴史上のピラト、もちろん歴史のピラトというのはどこまでそれが真実かは分かりませんけれども、しかし少なくとも今私たちが手にすることのできる情報の中でピラトが描かれているピラトは少し感じが違います。紀元後26年から36年、だいたいイエスが処刑されたのが33年頃とされますから、そのイエスが活躍した前後10年間ローマの、支配者として皇帝の代理人としてピラトはユダヤに使わされました。そしてマタイ・ルカでは比較的温和な形でピラトが描かれています。ピラトには罪がない、ピラトは手を洗って清められたとされています。しかしヨハネによる福音書はそれよりはむしろ弱々しいピラトの姿を描いています。歴史的に見るとピラトは いくつかユダヤの人たちを怒らせることをしたそうです。はじめにピラトが成したのはカエサルの像が描かれたローマの、軍隊の旗、それをエルサレムの神殿に持ち込んだそうです。私たちも、国旗のことでかなりいろいろな難しい、事柄がありますけれども、その旗の中に偶像であるカエサルの像が描かれていた。ですからその旗を、偶像をエルサレムの神殿、神聖なるところに持ち込んだということで抗議が、起こった、かなり激しい抗議が起こったので、ピラトはその就任して間もなくの時に軍旗をエルサレム神殿から引き下ろす、下げざるを得なかった。またエルサレムの給水の事業のために新しい建設をした時も騒動が起こった。ところがピラトは聖書の記述とは違うような形で暴動を乱暴な方法で鎮圧したそうです。彼は兵士にその場で処刑させることもためらわないような人であると描かれています。そしてピラトが辞めさせられる原因になったのはサマリアで起こった宗教運動、熱狂的な宗教運動家を無残かつ残忍な仕方で処刑したということで、シリアの総督から、ピラトを辞めさせるように、ローマに進言され、そして実際にピラトは弁解のためにローマに出頭した。その後帰ってこなかったとされています。一説によると自殺を強いられたという説もあるそうです。いずれにせよ歴史的に見るとピラトはその人を処刑するということにあまり、聖書に描かれているようなプロセスを取らなかったかもしれない。もっと残忍な支配者として残忍な様で処刑した。ですからそのことによって最終的に、自らの位を追われるようなものであった。それが一つの歴史の、言葉であります。もう一つ、ニコデモの福音書、ピラト行伝という言葉、これも珍しい書物であります。ニコデモという、ヨハネの福音書に出てくる、 信仰がはっきりしないユダヤ人の議員のニコデモ、そのことについて書かれた、ずいぶん後、300年から400年近く後に書かれたものですから、ずいぶん物語として書かれています。しかし私たちのにわからない行間を埋めようとする当時のキリスト者たちの努力、そしてピラトが成した、この選択を私たちが理解する一つの、きっかけとなるので少し紹介したいと思います。これが真実かどうかは分かりません。ただこういう文献もあって、そしてピラトがもしかするとイエスを、イエスを死刑の方に選ばざるを得なかった、理由がもうほんの少し細かく分かるかと思いますので紹介したいと思います。このニコデモの福音書、ここには、マタイ、マルコ、そしてヨハネの福音書の、事柄が重ね合わせて書かれて、真理とは何かという言葉のやり取りの後にこんなやり取りがあります。祭司長たち、レビ人たちがピラトにこう語りました。もし誰かがカエサル、皇帝陛下を冒涜すれば、それは死罪に当たるのか否か。死罪に当たる。もし皇帝陛下を冒涜すれば死罪に当たるのであるとすれば、ましてこの男イエスは神を冒涜したのだ。ニコデモの福音書の中には一つ、たった一つの問いですけれども、イエスのこのイエスを選ぶかどうかというところに、その手前に祭司長たちが引っ掛けるような問いかけ、もし誰かが皇帝陛下を冒涜すれば死罪に当たるかどうかという問いかけによって、ピラトが死罪に当たる。皇帝を冒涜するも当然でありますけれども、ローマ皇帝から使わされたピラトが皇帝を冒涜するようなものがあれば死罪に当たるか否か、当然死罪に当たる。もうここですでにピラトは群衆や祭司長たちの罠にかかっている。そしてそれがもし死罪であるとすれば、イエスは神を冒涜した、私たちの神、そしてあなたの神とされる皇帝をも冒涜した。ピラトはこの後イエスに相談します。世はお前をどう扱ったらよかろう、機関に与えられた役割を演ずるがよい、それはどういうことか。モーセと預言者たちは世の死と復活について預言している。これをユダヤ人たちが漏れ聞いて、聞いた者たちがピラトに言う。これ以上こういう冒涜の言葉を聞く必要があるか。ピラトはイエスに、相談します。お前をどう扱ったらいいだろうか。お前をどうしよう。お前の罪、お前が罪がないのは分かっているんだけども、どうすればいいだろうか。イエスはあなたの役割を演ぜよと。どういうことか。モーセと預言者、旧約の民は、私が救い主、メシアとして使わされた私が死ぬこと、そして復活することについてすでに予告している。だからあなたは私を十字架につけるその役割を演ずればよいのだ。面白いのはこのニコデモの福音書、興味があればまた見ていただければいいんですけれども、ニコデモ自身がこのピラトに対してイエスの弁解をなします。そしてまたイエス自身が奇跡を起こして治癒を行った、体を癒された人、目が見えなかった人、流血の病が治された人、この人たちがピラトの前に出てきて、私はこの人に癒されました、私はこのイエスという今裁判にかけられているこの人によって私は癒されました、この人がもし罪人であればそのような奇跡を起こすことはできません、ぜひこの人を助けてほしいという嘆願をする部分が出てきます。そしてしかしその嘆願の声を聞いてピラトは、なぜ無実のこの男の血をこのユダヤの民は、愚かな民は流そうとするのか、 そして最後のこの今日の聖書の箇所と重なる場面で、群衆たちは我々は皇帝陛下こそが王であると思っているので、このイエスが王などとは思わぬ。この男が生まれた時に東方から博士たちがこの男を王とみなして贈り物を捧げに来たのだが、ヘロデはそれと聞いてこの男を殺そうと図った。ピラトはこの言葉を聞いて恐れ、そして叫んでいた群衆を黙らせていった。それではこれがヘロデが殺そうとした男か。そうだ、これがその男だ。その時ピラトは水を取って太陽の前で手を洗っていった。要はこの義人の血について責任はない、よく見るがよい。ユダヤ人たちは再び叫んで、この男の血は我々と我々の子孫の上に降りかかるがよいと言った。ピラトが十字架のその処刑になす、この判決を下すときに、群衆たちはイエスが生まれた時の事柄を持ち出してきます。それは東方の三博士、私たちが子供たちと共に喜びを持って成している東方の博士たち。しかし、これは王様が王位につくという儀式を表している。ですから、ポンテオピラトがいる前に漁師であったヘロデがこの男を殺そうとした。すなわちイエスは危険な王である。そのことが、そのことを群衆たちは証言し、まあ、ピラトの選択肢をこう狭めていく。もちろんこれは、ニコデモの福音書という、まあ、聖書にない言葉でありますから、どこまで真実かはわかりません。しかし少なくとも群衆たちがイエスを十字架につけるためにいろんな策略を図った。そしてピラトはまさに弱々しい羊のように群衆たちの罠にかかり、自ら無実の男を十字架につけざるを得ない、そこに追い込まれていく様が描かれています。私はいつも自分たちがこの裁判の席についていればどうなのか、自分がピラトだったらどうなんだろうか、そのことを考えさせられてしまいます。私も多分この場にいればイエスを選ぶのはとても難しいと思います。自分の命がかかっている、自分の生活がかかっている、その工程を選ばずにイエスを選ぶということは自らの死を意味しています。ですからピラトがこの選択をなした、そこには私たちの弱さが表されていると思うのです。さて最後に罪について、ピラトが刃を突きつけるような形で罪という言葉をイエスによって突きつけられる。他の福音書の中で罪という言葉が用いられる。これは神から背く、的を外れるという意味で用いられています。ヨハネの福音書の中ではもう本当にシンプルですけれども、信じるか否か、ヨハネの9章で生まれつき目の見えなかった男性をイエスが癒し、そしてその後のやり取りの中でユダヤ人たちに対して、あなたたちは見えるから罪があるんだと、見えなければ罪がなかったのに見えるからあなたたちには罪があるという厳しい言葉を投げかけています。そしてこの言葉はまさにピラトとそして群衆たちにも当てはまります。ピラト自身はエッケホモ、この人を見よ、この無実の人を見よと宣言したにもかかわらず、そして目の前に無実のイエスを目に見ながら、まさに目の当たりにしながら、しかしイエスが神の子であるということを信じることができなかった。無実であるということはなんとなく分かった。しかし目の前にいるのが神の子、自分の救いのために使わされた神の子であるということを信じることができなかった。 当然群衆たちもそうであります。自分の罪をあがなうこの主をその存在なきものにしようと十字架につけようというこの群衆たちの愚かさ、ここに信じない人々の罪が明らかにされていきます。しかし4年による福音書は弱いピラト、神の子を選べなかったピラト、そして神の子を選べなかった群衆たちを描くことにはあまり重きを置いていません。そういった群衆たちやピラトの愚かさ、弱さ、そういったものを含めた上でイエスは神の意思によって、ピラトがもしここで無罪ということを言ったところで、もし群衆たちがイエスを許せということをしたとしても、それでもなおむしろもしヨハネがそこからさらに物語を書き進めるのであるとすれば、それでもなおイエスは十字架に、ヨハネが描いているのは愚かな民の罪を通して、またピラトの罪を通して、そして裏切った弟子たちの罪を通して、その先に神の意図があるということ、それらの罪のある人間をすべてひっくるめて、もちろんそれはピラトや弟子たち、群衆たちと同じような今を生きる私たちも含めて、それらすべてをひっくるめて、十字架にイエスはこれからその歩みを進められる。そして十字架の先にあるのは、少なくともヨハネは生贄の子羊として、私たちの罪の贖い、罪をすべて許すために、神様との関係をすべて修復するために、過去現在未来の罪をすべて修復するために、私たちを許すために、その十字架に自らかけられていく。ヨハネが繰り返しているのは、神の子を目の前にして裏切ったこの人々、十字架につけた群衆たち、仕方なしに選択をなし、自分の命保身のために皇帝を選んだピラトの罪、それらを私たちの前に明らかにし、そして私たちもまたそれと全く違わない、全く違いのない人間として、しかしそれをひっくるめた上でイエスは十字架に神の使命によって歩まれる。そして復活によって命はそこで終わるのではないこと、十字架の罪で全ての民が滅びるのではないこと、その先に神の大きな許しの意図があるということ、そのことを私たちはただ信じなさい。ピラトと同じように私たちが誤った選択をなしたことを悔いる、それは構わない。しかしそれらを超える大きな神の愛と許しの技がそこに私たちの前に用意されている。その神をただ私たちは信ぜよう。お祈りをします。神様、ヨハネによる福音書はその巧みな言葉遣いと様々な象徴的な言葉で、私たちに表面通り読んでいたのではわからない様々な意味合いをかけて、この終わりの部分を描き出していると思います。そしてその根底に描かれているのは、弱々しくほふり場に連れて行かれるイエスの姿ではなく、また群衆やピラトや弟子たちが裏切ってしまったその罪の様、そこで物語が終わっているのではなくて、そこからさらにイエスが罪の贖いのためにその十字架の道を歩もうとされる、そのイエスの歩みを表しています。どうか私たちがたとえ 弟子と同じように主を裏切り、また群衆たちと同じように救いの主を十字架にかけようとも、またピラトのように愚かな選択をなしたとしても、それらを超えるあなたの大きな大きな愛と許しの道を私たちも信じて歩んでいくことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人一人のこの中にある祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌の522番を歌います。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、 御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、今朝も兄弟姉妹と共にこのように礼拝を守れましたことを感謝いたします。これから暑い日々が続きますが、どうかあなたの守りの中で過ごせますように。ただいま捧げました捧げ物、あなたが清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
今週の誕生者、それから新しく来られた方がおられますのでご紹介したいと思います。7月23日西澤ひろみさん、それから25日が中村義弘さんです。ではお祈りをします。神様、私たちの敬愛する兄弟姉妹である西澤ひろみさん、中村義弘さんのお二人がこの週にあなたよりの尊い命を受けたことを覚えて祈りを持っております。どうかあなたがこのお二人の歩みのすべてを守り導いてください。特にお二人は礼拝熱心に通い、そしてその信仰の養いをなされております。どうかその信仰の歩みがあなたの恵みと祝福のうちにこれからも守られますように導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それではご紹介します。23日、西澤ひろみさんです。おめでとうございます。それから、中村さん今、おられたんですが、ちょっと外に、はい、出られましたけれども、おめでとうございます。それから、新しく来られた方を紹介します。申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔をお見せください。坂上さよこさんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
それでは、週報に従いまして牧会報告をいたします。本日の集会ですけれども、壮年会の例会が予定されております。壮年会以外の方もぜひお残りくださいということですので、お時間のある方はそのようになさってください。それから、今週の集会等ですけれども、まず、22日の火曜日に、学園前の家庭集会が、三浦さんのところで予定されております。それから23日水曜日には、聖書講座、午前10時半からです。同じく23日午後7時からは番頭会がございます。26日の土曜日に街道の清掃日として予定されております。よろしくお願いをいたします。遠藤牧師の予定ですけれども、25日の金曜日の午後が今週は面会日となっております。それから次週手術、7月27日聖霊降臨説の第12手術です。10時半から覚えてお集まりください。 なお、次週は、賛美歌21を用いる予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。でその次週の礼拝後の集会としまして、コーヒーアワー、それから、解放委員会、それから CS の臨時教師会と聖歌隊の練習がございます。解放委員会ですけれども、今ご準備をくださってましてですね、印刷をできる段階に、この日までになる予定でありますございます。ですから、1人でも2人でもその印刷と、それから折ったりする手伝いをですね、お手伝いをしていただける方がありましたら、嬉しく思います。私か遠藤牧師の方でお申していただければと思います。集会行事については、夏季キャンプについて先生からお話しいただくことになっているんですけれども、それ以外いろいろと予定ございますけれども、各自でお見通しいただければと思います。
夏季キャンプ CS の方からのご案内です。右上のところに書いてありますけれども、1日の金曜日から2日の土曜日まで東吉野ふるさと村でキャンプをいたします。今年は子どもたちの学校の日程、学生さんの学校の日程等で例年よりかなり数が少なくなりました。それだからというのは変ですけれども、この機会にですね、大人の方でもですね、参加していただければと思って、大人1万円としているのを5000円に、なんていうか、引かせていただきますと言うと変ですけど、CS のですね、様子を見たいとか、それから、正直言って涼しいです。昨日行ってきましたけれども、新学生が帰りたくないと言っておりました。とてもいい場所です。写真も撮ってきたんで、後で後ろに置いておきますけれども、温泉、八幡温泉にも、入りますし、大人の方は特別、教会行事をしている最中に温泉に行っても構わないと思いますので、よかったら、参加していただければと、思います。それか、で、締め切り、ただ場所が結構ですね、規定があるというか、明日中に返事が欲しいということなので、できれば今日中に、私か石田先生の方に、お返事を、もし行ってくださる方がおられれば、希望をしてください。それから学生も5000円ですけれども、青年会からの、補助が出ますので、学生もしくは学生と自分は同等だということを主張してですね、行っていただくのもありかと思いますので、ぜひCS キャンプ、子どもたち少ないですけど、とても、子どもたちを見るのも元気になると思いますので、ぜひ、今からでも、参加できますので、よろしくお願いいたします。以上です。
ぜひご参加ください。それでは、グリーティングお願いします。前後左右の方とお名前を交換してください。それではお差し支えない方をお立ちいただきまして、唱詠の541番を歌いましたと祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
父御子御霊の御御神に、時は似たえせず見さかえあれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
総年会の礼拝はこの会堂でやりますんで、好きな方はテーブルを真ん中の方へ、この字型に、はい、総年会礼拝に残られた方はこのまま会堂でしばらくご歓談ください、準備をそのうちいたします。
ます。